joining.
This message is also based on Bible study series in Romans, Becoming New in Christ, by Jack Kohutschek in Life Guide Bible Studies. We're studying this in our own home group.
このメッセージもキリストにあって新しく生まれ変わるという学びをもとにしています。これはジャック・クハシェックという人が聖書のローマ人への手紙というところをもとに、書いたもので、聖書人生の手引き書というテキストの中に出ているものです。私はこれをオーストラリアの家庭集会の場で学んでいます。
A question to ponder: why is it often difficult to feel like a glorious conqueror?
なぜ私たちには自分が勝利者になれる、勝利者だとは感じれないことが人生の中で多々あるのでしょうか。
In Romans chapter 8, Paul describes Christians as glorious conquerors, but we are not like conquering Roman generals and their armies.
ローマ人への手紙8章を読めば、パウロはイエスを信じるクリスチャンとは栄光の勝利者であると言っていますが、この私たちは当時のローマ帝国の将軍とか兵隊のような強い人間ではないですよね。
Let's read first of all Romans chapter 8 verses 18 to 27.
それではまずローマ人への手紙8章18節から27節を読みましょう。ローマ人への手紙8章、18節から27節。周りにいる方教えてあげてくださいね。8章18節。
Romans 8:18 to 27. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God. We know that the whole creation has been groaning, as in the pains of childbirth, right up to the present time. Not only so, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. For in this hope we were saved. But hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what they already have? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will.
今の時のいろいろな苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば、取るに足りないものと私は考えます。被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、 神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめきとともに生みの苦しみをしていることも知っています。そればかりでなく、御霊の初穂をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐を持って熱心に待ちます。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。
There are words and powerful images in this passage that point out the difficulties there are at present.
今読んだ箇所には、今この世に存在する苦しみというものが強い言葉とイメージで指摘してあります。
Some examples of this are our present suffering, creation subject to frustration, bondage and decay, creation groaning, we ourselves groan inwardly.
その苦しみとは、私たちが今抱えている苦しみのこと、それぞれに。また、作られたものは必ず消えるということ。そして、束縛、また衰え、そして海の苦しみ、また自分の心の中に潜むうめきです。
So life is not all easy at present.
そうです。生きていくことは簡単ではないんです。
Jack Kohoutsacek reminds us that some people are astray in their view of the Christian life.
ジャック・クハシェックは、神を信じるクリスチャンの生き方に対する見方が外れてしまっている人がいることを指摘しています。
He writes,Some Christians believe the normal Christian life is meant to be free from sickness, suffering, and difficulty.
彼はこう書いています。クリスチャンの中には、クリスチャンの人生は病気にはかからず、苦しみや困難もないと信じています。
They claim that if we are not healthy, wealthy, and happy, it is because of personal sin or unbelief.
それでもし自分が健康でなくなり、裕福でもなくなり、幸せでなくなったら、それは自分の中にある悪いもの、その罪のせいかも、せいか、それとももしくは自分が信じる信仰が薄いからだと言うんですね。
This passage, and including verse 17, provides a powerful correction to this kind of thinking.
でも、さっき読んだ8章1節から、ごめんなさい。8章1節から17節の内容を見れば、この考え方は全く強く訂正されています。
We are glorious conquerors, not because our lives are free from suffering, but because we triumph in spite of our suffering.
彼はこう言います。キリストを信じる者は、栄光の勝利者なのです。それは人生において苦しみがないからではありません。それは苦しんでも勝利を得ることがはっきりしているからです。
And verse 17 reminds us that even our Savior suffered, and we share in his suffering.
8章17節にこう書いてあります。私たちを救ってくださるイエス。救い主も苦しんだのです。 ですから私たちも彼の苦しみを分かち合うものなのです。
Verse 17. Now if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in his sufferings, in order that we may also share in his glory.
8章17節にこうあります。もし子供であるなら相続人でもあります。
So there may be... Sorry.
私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、もう一度読みます。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。
So there may be difficulties in the present time, but Paul reminds us in verse 9 that the difficulties are not worth comparing with the glory that will be revealed in us.
ですから、パウロは18節で、現在の苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取りに足らないものと言ってるんです。
Also, we can know that even if it seems a long time, present suffering is temporary compared to eternal glory.
たとえ苦しみが長く続くように感じられても、今の苦しみというのは永遠の栄光、将来訪れる永遠の栄光、天国ですね、に比べれば、つかの間であることがわかるわけです。
Very wonderfully, we are told in verses 26 and 27 that the Holy Spirit helps us in our weakness and intercedes, prays for us in accordance with God's will.
やがて訪れるものは今の問題や困難よりはるか彼方優れたものなのです。26節27節に素晴らしいことが語られています。それはなんと神の霊、神の聖霊が私たちの弱さを助けてくださる。そして神の御心に従って、神の思いに従って私たちのために祈りを取りなしてくださるというんです。
In all this, we are blessed to see what God has done and what He is doing for us.
私たちのために神がこれまでしてくださったこと、そして今私たちに神がしてくださっていること、これが恵みなんです。私たちのために神がこれまでしてくださったこと、決して自分で自分の人生すべてしてきたのではないのです。そして今私たちに神がしてくださっていることが恵みなんです。
Let's read on Romans chapter 8 verses 28 to 39。
では8章ローマ人の手紙8章28節から39節を読みましょう。28節からです。
Okay. Yep. So, Romans 8 verses 28 to 39. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. For those God foreknew,He also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brothers and sisters. And those he predestined, he also called. Those he called, he also justified. Those he justified, he also glorified. What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us?He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord.
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら、神はあらかじめ知っておられる人々を、御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは、御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光を与えになりました。では、これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、よみがえられた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私は一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかいも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。
Many people know verse 28 off by heart.
今読んだところの28節をたくさんの人が暗記しています。
I found a question that Jack Kahutsachak asked very interesting.
私はジャック・コハシェックのとても興味深い問いかけを見つけました。
He asks, in verse 28, Paul speaks of the good and his purpose.
それは28節の中にあるパウロの言葉、益となる、そしてご計画という言葉です。では、神の私たちに対するご計画とは何なんだろうという問いかけです。
What is God's purpose for us?
神の私たちに対するご計画とは何なのか。
If we look at verse 29, we see the answer and Jack spells it out.
29節を読めばその答えがわかるんです。ジャックは次のように詳しく説明しています。
God's good purpose is that we become conformed to the likeness of his son.
それは神のご計画とは、 この私たちが神の独り子と似たものになるということなんです。神のご計画とは、この私たちが神の独り子イエスと似たものになるということなんです。
That is, we become transformed into the likeness of Jesus. We grow to be more like our Savior and Lord.
どういうことなのかというと、この私たちが神によってイエスの姿に似たものと変えられていき、救い主であるイエスのように成長していくということです。
Then Paul goes on to say in verse 29 that it is because Jesus is the firstborn among many brothers and sisters.
ですからパウロは29節でこう言うのです。それは御子がイエスですね。御子が多くの兄弟たちの中で長子、長男です。長子となられるためです。
Just as I bear a likeness to my earthly father, and James has some likeness to me,
ちょうどそれは、この私が、私のこの世の父に似ているように、そして私の息子であるジェームスが、私にどこか似ているように。
So we need to be transformed over time more and more into the family likeness, God's family.
神を信じる私たちも、救い主である長男のイエスのように、長男であって兄となるイエスの姿に似たものへと。
In the likeness of Jesus, our Savior, our Lord, and our older brother.The firstborn.
神の家族としてイエスの姿に似たものへと時間を経て変えられなければいけないということなんです。
Because this passage uses words like foreknew and predestined, some people can wonder about what is God's sovereignty and what about human responsibility.
さっき読んだ29節の中にこういう言葉がありました。あらかじめ知っておられる人々、あらかじめ定められた。この言葉のために人によっては神にどんな権威があって、そして人にどんな責任が与えられているのかと不思議に思ってしまうんです。
The important thing to learn from verses 28 to 30 is that from beginning to endGod is working to accomplish His purposes for us.
ところが、28節から30節の中で私たちが学ぶべき大事なこととは、最初から最後まで神が私たちに対して神のご計画を遂げる、成し遂げるべく働いておられるということなのです。最初から最後まで神が私たちに対するご計画を成し遂げるために働いておられるということなのです。
Though our glorification is still to come in the future, Paul talks of it in the past tense to show its certainty.
私たちの栄光、私たちが受ける栄光とはまだこの先将来のものです。でもパウロはそれが確かなことであることを確信するため、確証、ごめんなさい、確証するためにあえて過去形を使ったのです。
In verse 31, we are asked another question. What then shall we say in response to this?
それからパウロは31節でもう一つ問いかけをしています。では、これらのことからどう言えるでしょう。
And Paul gives a very encouraging answer. If God is for us, who can be against us?
パウロは大きな励ましになる答えを出しています。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうという答えです。
No one can prevail against God.
神に勝る人はいません。
Then further it says, verse 32, He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things?
そして32節を見ると、私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに、死に渡された方が、どうして御子と一緒に、すべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうとあります。
As we have seen in verse 17, now if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in his sufferings, in order that we may also share in his glory.
これは17節にある。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人なのです。
As God's children, our Heavenly Father loves us and gave His Son for us.
天の父は神の子供らのためにご自身の息子を与えたのです。
He will not let us go, and He will complete our glorification.
そしてこの天の父が私たちを手放すことは決してなく、私たちの栄光を完成されるのです。
Verses 33 and 34 are a courtroom scene, and questions are asked.
33節、34節は、私たちが神の前で神と出会う時のシーンで、ここでもパウロは質問を投げかけています。
First,Who will bring any charge against those whom God has chosen?
まず、神に選ばれた者たち、つまり神を信じた者たちを誰が訴えるであろうか。神にですね。神に誰が訴えるであろうかという投げかけです。
The answer to this is no one, because God has already pronounced a verdict of not guilty.
これに対する答えは、誰も訴えられないということです。なぜなら、もうすでに神によって無罪の判決を下されているからです。キリストを信じるということは、キリストにあって自分の罪を認めることですから。
Then the question is, who is he that condemns?
そして次の質問、問いかけは、神を信じ、神に選ばれた者たちを誰が罪に定めることができようかという投げかけです。
Study notes in the New International Version of the Bible give a clear answer.
この質問の答えは、新国際版聖書、新国際版聖書の解説文にはっきりと出ています。
Three reasons are given why no one can condemn God's elect.
神を信じ、神に選ばれた者たちが誰も罪に定められない理由には三つある。
First, Christ died for us.
一つ目、キリストが私たちのために死んだこと。
Second, He is alive and seated at the right hand of God.The position of power.
二つ目、キリストは復活し、よみがえり、今、生きて、神の権力の右の座に座っていること。
Third, he is interceding for us.
三つ目、キリストが私たちのために取りなしておられること。この三つの理由です。
Again, Paul poses a question in verse 35.
パウロはまた35節でも問いかけを行っています。
Who shall separate us from the love of Christ?
誰がキリストの愛を私たちと、キリストの愛から私たちを引き離すことができましょうと。
And his answer is nothing and no one.
パウロの答えは何もない、誰もできないです。
We may question God's love when we face some difficulties.
私たちは自分が困難な状況にあるとき、神の愛を問います。
Paul faced many.
パウロは何度も困難に出会いました。
But we are assured in verse 37.
でも、私たちは これを確信できるのです。37節にあります。
No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us.
これらすべてのことにおいて、これら苦しみのすべてのことにおいて、私たちを愛してくださる方によって、輝かしい勝利を収めています。
Jesus loved us so much, he died for us.
イエスは私たちを愛するがゆえに死んでくださったのです。
We are more than conquerors, not because of anything we have done, but because of our faith in what Jesus has done for us.
私たちは自分が何かをしたから勝利者なのではありません。私たちはイエスが私たちのためにしてくださったことを信じることによって勝利者以上のものなのです。
Let's read again and be encouraged as well by verses 38 and 39.
ではもう一度8章38節39節を読んで確信しましょう。もう一度8章38節39節を読みます。
For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord.
私はこう確信しています。死も、命も、見つかいも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも、深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。
In the midst of any difficulty, we always have God's love with us.
あなたが困難さ、苦しさの真っただ中にいるとき、神の愛が常に一緒にそこにあるんです。
Our loving Father, the Creator of all things, will let nothing separate us from His love in Christ Jesus.
愛する父なる神は創造主なのです。それもすべてのです。その方は私たちが困難さの中にいる時でも、キリストイエスの愛から私たちを引き離されることはないのです。
All praise and glory go to him.
ですから、すべての誉れと栄光は、この私たち人間にあるのではなく、神にあるのです。
The note writer encourages us to thank God for the fact the Holy Spirit gives us not only victory over sin, but also comfort, strength, assurance, and hope for a glorious future.
この学びの書の著者がこう励ましています。私たちに罪から解放される勝利だけでなく、慰めや力づけや確信や、そして将来の希望を与えてくれる聖霊、神の霊を与えてくださる事実に対して神に感謝しましょうと。 私たちにそれらすべてを与えてくれるのは神の霊、聖霊なのです。その事実に対して神に感謝しましょう。
We are more than conquerors through him who loved us. Amen.
この私たちは私たちを作り私たちを愛される神によってなんと勝利者以上のものになるのです。アーメン。